SNS 投稿を自動化する GPT 図を作ってみた。こんにちは。DX 企画書のネタ帳、みつるです。今日も DX してますか？先に言いますと、ちょっと出だしの言い方を変えてみました。DX 企画書のネタ帳、みつるですって言った方が言いやすい。ね。こんにちは。近森みつるです。っていうのがなかなかね、言いにくいので、もうやめました。もう、みつるですでいきます。みつるで。ね。もう、326、みつる。みつるエンジェルですっていうのもなんですからね。みつるですでいきますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、SNS を自動化する GPD 図を作ってみた。その結果が衝撃的というですね、まあそういう話をしたいなというふうに思います。で、これなんでこの話をするのかっていうことなんですね。だからこれ今日は幸せのレシピの日なので、幸せになるということなんですけどね。まあ、基本的にやっぱりこうデジタルとか IT っていうのがどんどん進化していって、自分たちの生活を豊かにしてくれるっていう視点ですね。この視点が大切だと思うんですけども、その視点で新しいことにどんどんチャレンジをしていくという中で、今ですと、一昨年ですね、2022年の11月、衝撃的なスタートを始めた、オープン AI のですね、生成 AI、ね、チャット GPT というですね、GAI というね、ジェネレーティブ、AI、ね、アーティフィシャルインテリジェンス。ね、長く言うとわけわかんないんですけど、生成 AI というね、こういうキーワードで。で、今だと、始まってから1年ともうすぐ半年くらいになるわけですね。チャット GPT が出てきてからですよね。で、その間、チャット GPT3、チャット GPT3.5、チャット GPT4 っていうのが出てくる中で、他にもマイクロソフトのコーパイロットって、まあ、これは、裏側はね、チャット GPT-4 を使ってると言ってますけれども、まあ、コーパイロット、ワード、エクセル、パワーポイントに AI が搭載するといったものとか、それから Google の、ジェミニですね。最初はバードって言ってましたけれども、今はジェミニというものに、まあ、ジェミナイっていうね、本当は言い方をするらしいんですけども、私はね、そのままジェミニっていう言い方をしています。昔ね、どこか自動車メーカーさんでジェミニっていう車があったので、ジェミニの方が言いやすいっていうのもあります。おじさんだね、これはね。から、あと最近ね、GPT を並べると、一番性能が高いと言っているね、クロード。で、クロード3っていうのがね、出てきたおかげで、まあ、この、だいたい今、何 ?4 つですね。まあ、4つどもえ、3つどもえとは言わない。まあ、マイクロソフトと、それからチャット GPT、オープン AI ですよね。これが、まあ、裏側は一緒だと言いつつも、フロントのサービスっていうのは違いますよね。マイクロソフトだったら、当然ですけど、マイクロソフト製品、ね、私たち身近なマイクロソフト365オフィス、これを、まあ、フロントにしたと考えればですね、それで十分、オープン AI のバックを、なんでしょうね、下支えにして、AI がどんどん使えるということになりますよね。で、Google の、ジェミニにしてみると、当然ですけども、Google 製品ですよね。また、その Gmail とか使ってるんであれば、Gmail での AI を活用するということもこれからできるようになるでしょうし、それから、クロード3というもの、これはもう本当に最高級にいいらしくてですね、まだ私もね、課金をしていないので、これから課金するんですけれども、まあ、そうなるとね、まず OpenAI の、OpenAI のチャット GPT-4、これがね、20ドル。月々20ドルって言ってますよね。あと、他、ちょっといくらかわかんないんですけど、確かね、クロード3も25ドルだか30ドルだったような気がします。から、マイクロソフトの、コーパイロット365ですね、オフィスが使えるやつが、値上がりする、20%値上がりするとか言ってたので、多分、ビジネス商用版だと、1人2000円くらいなのかもしれないので、それの20%増しですかね。まあ、2400円とかそのぐらいになるんですかね。まあ、これも AI がね、AI を使わせる、使う、使、もうね、AI 使わないっていうもう手はないから、課金するしかないですよね。それと、どこですか？ジェミニですかね。Google のジェミニ。これはね、私もこの間、やったんですけど、まずビジネススターター版っていうのが、 1人当たり1000円弱なんですよね。確か日本円にして。で、それが、AI が使えるようにするのは、ちょっと一つ上のランクかなんかにしなくちゃいけないので、それにすると1人1500円とか1700円とか、そんなレベルですかね。だからトータルするとね、もう AI を使いたいっていうだけで、身の回りのサービスが1万円ぐらい上がるんですよね。まあもちろんね、チャット GPT、それからチャット GPT4 と、それからクロード、これ使わなきゃね、別に、ジェミニは、ジェミニもで結局でも、そうね、Gmail、うちの会社のバックボーンは Gmail なので、Gmail じゃなくて、Google Apps っていうんですかね。なので、もう今 Google Apps とも言わないのか。なんつったらいいんですかね。もうよくわかりません。とにかく Google の商用版を、会社の、なんでしょう、プラットフォームで使ってるので、まあ、そう考えると、Microsoft のね、Office も、月々課金のね、サブスクリプションで借りてるじゃないですか。だからもう全部サブスクリプションで借りるしかないんですよ。で、借りた結果、AI 使うために、1万円ぐらい上がっているということなんですよね。で、これはもう良い悪いの話ではなくて、結局、生活を豊かにするとか、仕事をしやすくするとかね、手元時間を増やすっていうふうに考えるとね、これはもう AI を使うの一択なわけですよね。ただ、自分の使いやすいものだったりとか、より性能のいいものっていうのを考えると、まあ、当然ですけど、触ってみないとわかんないのでね。だから一番困るのは、チャット GPT3.5、有償版じゃない無償版の方ですよね。それを使ってね、なんかうまいこと出てこないとかね、自分が思い通りにならないとか、それから、なんすかね、全然、役立たんみたいなことをね、言うのはちょっともうお門違いで、当然ですけども、無し、あの、しょ、なんでしょう、無償版っていうのは制限ができている、当たり前ですけど、制限ができているわけですね。だからその制限ができているもので、全てのものが保管されるなんてことはないから、まあそういう意味でね、なんていうか、食わず嫌いにならないようにしてほしいなと、一般的にはね、思ったりします。さて、じゃあ私がなぜこのね、GPT ズっていうですね、いわゆるGPT ストアというふうに言ってるんですけど、これは OpenAI のチャット GPT-4 のユーザー以上の人であれば使える GPT ストアっていうものを、GPT ストアの中に、ストアアプリみたいなものが作れるんですよね。まあ、言ってみたら、そうですね。iPhone とか Android 持ってる人でもアプリありますよね。アプリ作れるっていうのもわかるでしょうし、それからアプリ皆さんね、いろんなものを使ってたりすると思うんですよ。そのアプリを、AI の、プラットフォームの中に、たくさん作れるということですね。で、今ね、この放送聞いて、そんなことがあるんだって思った方はいないと思うんですよ。多分もうキャッチアップしていて、そんなアプリは作れるっていうのは知ってますっていうことが大方の人だと思うんですよね。だけどそのアプリをじゃあ触ったことありますかっていうと触ったことない人の方が多くて、さらにそれを作ったことありますかっていうともっと少なくなっていて、まあ本当これ指数関数的に少なくなっていくのは当たり前なんですけども、まあそんな世の中というかそんな状況だと思うんですよね。まあそんな中で私は今自分で作ったアプリは多分10個以上作ってみたんですよね。まあ、作るの簡単で、何でもいいからとにかく作ってみたらいいじゃないですかということなわけなので、じゃあ今までどんなアプリを作ったことあるのかっていうのをですね、ちょっと皆さんにお伝えをしようかなというふうに思うんですけど、今日お話ししたいのはね、私が作った、チェックリスト GPT ズ、チェックリスト作成 GPT ズっていうのを、作ったんですよ。だからそれをね、ちょっと今日はご紹介したいんですけど、その他にね、いろんなものを作りました。例えば DX 企画書のネタ帳用の、何でしょうね、アイディア作成アプリとかね、それから、売れるステップメール作成アプリとか、超優秀な営業マンの考え方アプリとかね、からね、偉人格言メーカーとかね、なんかいろんなもの作れるんですよね。あと、先日ね、うちの、私の会社の、ね、仲良しな人がいるんですけど、その人とね、一緒に、参謀アプリみたいなね、参謀って言いますよね。よくある、戦略とかね、戦術とか考えてくれる参謀みたいなのってあるじゃないですか。それのサービスのね、アプリとかね、ちょっとね、ちゃちゃっとこうやってみたりとかね、あとリスキリング対応の研修講座、企画アプリとかね、こんなのも作って、会社の方でね、使いたいのでと思って作ったりとか。で、こういうのが、どんどん自分用のアプリができるんですよね。で、これ何が言いたいかっていうと、例えば、人間がね、なんか、企画してこういうのをやろうかっていうふうに思ったら、例えば、馬鹿して恐縮なんですけどね、私が、このチェックリストをじゃあ作成しましょうって言った時に、仕事の方でもいいんですよ。なんでもいいんですけど、例えばそうですね、今度の、来週、営業会議がありますと。 で、その時に、営業会議の時に何か、確認したいチェックリストを作りますって言った時に、営業会議で必要な、そうですね、売上報告に対するチェック項目を出してくださいとかっていうと、そのチェックリスト作成アプリが、延べ10個ですね。本当は最初ね、20個と10個とね、2つ作ろうと思ったんだけど、20個にするとね、非常にまあ、なんちゅうの、細かすぎてめんどくさくなっちゃうので、10個出してくださいっていうアプリを作ったんですよ。だからね、これ自動化されてるんですね。で、キーワードで、そこに何々、例えば大谷翔平の楽しみ方っていうのを入れたら、大谷翔平の楽しみ方っていう、なんちゅうの、チェックリストが全部、できて、で、それの使い方とかアップデートをどうしますかっていうのとか、あとは、大谷翔平選手のね、何でしょう、アニメ風な画像も一緒にこう出て、作成されるということなんですね。もう一回言いますと、チェックリストを10個作ってくれます。10項目ですね、作ってくれます。それからそれの使い方について書いてくれます。それから、何でしょう、画像を作ってくれますということなんですよ。で、これ見て、まあお分かりのようにね、これなんでこんなの作ったのかっていう、まあそもそもの根本的なところのお話があるんですけどね。これなんで作ったかっていうと、実はですね、SNS に投稿するっていうことで作ったんです。で、この SNS で投稿するために作ったんだっていうことは、そもそも根本的にはあるんですね。つまり自動化してどんどんどんどん作成できるんだとすれば、何かを目的にそれを作るわけなので、仕事でね使えるとはいえ、そんなしょっちゅうしょっちゅう作るわけじゃないんですよ。だけど SNS 投稿って、例えばね、その Twitter とか Facebook とか TikTok とか、Instagram にあるように、やっぱり毎日投稿したりとか、自分がその軸になるテーマで投稿するっていうのが、まあ基本的には、あるわけですよね。いわゆる、セルフブランディングだったりとか、セルフマーケティングだったりとかっていう部分って、やっぱりそれ、何かの掛け合わせなわけですよね。自分かける、得意な領域かけるアピールしたいことみたいなものが、この、特徴なわけなので。で、そのために、じゃあ何をね、上げていくかっていうことで言うと、このチェックリスト作成 GPT っていうのを作って、チェックリストって、私がね、近森充がセルフブランディングを、セルフマーケティングをするために、チェックリストっていうものをアピールしながら、あ、こうチェックリストを作ってくれてる人なんだっていうのをね、出そうと思ってやり始めたことなんですね。で、どこのマーケットでやるのか、どこの、チャンネルでやるのかっていうとね、TikTok でやろうっていうふうに考えたんですよ。それで、なんでそれをやりたいかっていうと、例えばもう、Twitter ね、今、まあごめんなさい、旧ツイッター、今 X ですけども、もう X とかだと、バンバンみんなやってるわけですよ。で、もうね、今から言うとね、2011年の時ね、あの東日本震災の時に私、あの、X ね、旧ツイッターにすごく助けられたんですよね。あそこだけが連絡手段として使えた。まあもちろんね、パンクして遅くなってたとはいえ、あれがすごくね、使えたということで、もう本当にね、X 素晴らしいなと思います。だけど、そういうね、安定はしてるかどうかは別にして、やっぱりこれだけね、巨大な、プラットフォームになった X にね、一個一個もね、ちょっとずつ流していても、どんどんタイムラインで流れていっちゃう。自分自身の投稿なんていうのはなかなかね、やっぱり人の目には触れることがないんですよ。それこそね、いいねなんて、多くて 2,3 個あればいいぐらいなんですよね。で、インスタグラムも当然同じだし、それからフェイスブックは知り合いに撒いてるので、まあね、適当なものはやっぱり、書かないですね。それこそ、Facebook なんかだと、バイネームでやっています。まあもちろんね、他のものもバイネームでやってます。ね、DX 企画書のネタ帳、近森充っていうのでやってるので、バイネームなんだけれども、だけど、やっぱりこうね、適当に気軽にパンパンっていうわけにはいかないんですよね。まあ、もっと言うと、Facebook っていうのは本当に、なんでしょうね、個人的な生活感のあるようなアプリにちょっとなっちゃっているんですよ、私の場合ね。だから、あんまりね、そこら辺を、下手なものはあげないようにしてるんですけど、まあ、そうなるとね、その、いわゆる、自分のセルフマーケティングだったりとか、自分が何か新しいことにチャレンジをするっていうことで、一番まあ目をつけたのが TikTok だったんですよ。で、TikTok の場合は、ものすごい短い時間でどんどんどんどんこう、流れていくんではあるんですけれども、初動が早いんですよね。もう一日、 1日では持たない。本当に2、3時間ぐらいで、どんどんその忘れ去られてしまうようなものなんだけれども、同じことをずっと投稿しているっていうことにおいては、TikTok ってすごくなんかいいんですね。例えば私ギターとかエレキギターとかね、そういう音楽系好きなんですけども、やっぱりそういう人たちをフォローしていくと、どんどんやっぱり音楽のね、例えばギターの練習だったりとか、プロのね、昔の、なんでしょうね、その80年代のギタリストの、をコピーしましたみたいなのがね、私のなんだ、その TikTok のアカウントでフォローしてるところからね、どんどんどんどんやっぱりおすすめで出てくるんですよね。で、私はもうそれが楽しくてしょうがないから、いわゆる沼にはまってしまう場合もあるんですけども、でも逆を言うとね、自分がそういうことができれば、例えばギターの投稿は私の場合ね、もうとてもじゃないけど、人に聞かせられるレベルでもないし、そんなうまくもないからやらないですけど、でも自分が得意なものをどんどん出していくということができれば、やっぱりこのチャンネルの中でね、そのたくさんのチャンネルの中で、少しでも多くの方にいいねとかね、シェアをしてもらえるようなことになるわけじゃないですか。で、それを可能にしているのがこの GPT 図だというふうに考えています。やっとここで本題になってくるわけですよね。で、何が目的かっていうと、先ほど言いましたように、SNS に投稿するため、で、これは何が幸せのレシピなんですか、幸せなんですかっていうことなんですけど、先ほど言いましたけど、自分ブランディングとか、自分マーケティングね、ウェブマーケティングの中でいう、セルフブランディング、セルフ、マーケティングって言ってるものっていうのは、結局のところ自分をどうアピールするかっていうののチャレンジでしかないんですよね。その確認とチャレンジっていうんですかね。チャレンジの繰り返しって言ったらいいですね。失敗したらまたね、違う手法を取りますとかね、するわけなんですけど、今のところ、例えば、近森充何者みたいなものを言ってもね、それは自分との付き合いがある人とかね、仕事上の付き合いがあったりとか、業界にいればね、ああ、近森さん知ってますよっていうのはあるかもしれないですけども、ね、そんなちっちゃな世界の中でね、自分自身アピールができないわけですよね。で、このね、DX 企画書のネタ帳の音声もですね、まあ、かれこれもう3年以上やってますけれども、3年半やってますけども、だからといってね、やっぱりね、例えばテレビに出るレベルとかね、それから、ね、世の中の、ね、フォーブスに乗るレベルとかね、まあそんなものでも全然ないわけで、知名度と言ったらね、本当に知ってる人が見つけてくれる、知ってる人が知っているっていう状態なわけですね。で、それでいいのかって言ったら、まあ、それでいいと思います。私も別にテレビのにね、毎回コメンテーターで呼ばれるような、登場するような人物になりたいかっていうとね、全然そんなこともなくて、またなればなったで、新しい世界が見えてきたり、面白いことができるのかもしれないけれども、一足飛びに今そこに行こうというふうに思っているわけでもないわけですよね。まあ逆に言うと、それを私は、自分が幸せだというふうに思っているわけでもない。ただ、自分プロデュースっていうのはね、欠かさないようにしているので、自分自身が何者であるのか、どんなことができるのかっていうことは、自分の、発信の中から見つけてもらいやすいようにするっていうのは、やっぱりあると思うんですね。ということで、この GPT 図っていうのは、そんな、あなたに、最適な、アプリだということなんですよ。で、私がね、幸せだって言っているポイントっていうのは3つありまして、1つは、自分自身が何者であるのかっていうのを発信するために、なんていうんですかね、困らない。時間的に言うと、ストレスがないって言ったらいいんですかね。その作業にストレスがないってことなんですよ。例えばさっきも、お伝えしたように、このチェックリスト作成 GPT 図を使うと、大谷翔平の楽しみ方、っていうふうに、キーワードを入れると、もうそれで自分が投稿するだけのネタっていうのは全部できてくるんですね。それは何かっていうと、チェックリスト10個、それから使い方で、消費者に対する、ね、ユーザーに対する、問いかけのテキスト、そして SNS に必要な、ハッシュタグ5つ、そして画像、ね、こんだけができてくるんですよ。いや、じゃあ画像とハッシュタグとタイトルだけあればいいんですかね？あと、何、そのチェックリストだけあればいいんですかねっていうことなんですけど。で、これ、別にそれが全部画像になってるわけじゃないんですよね。だから、スマートフォンで、作れるので、スマートフォンで作った後、切り貼りしてるんですね。切り貼りするっていうのは、画面キャプチャーして、そのチェック項目のところだけを一つの、画像にする。ね。画面キャプチャーをしてるんですから、当然、加工ができるわけなので画像にする。それから使い方っていうのに画像にする。それから、ユーザーね、TikTok の一番最初の画面に出てくるときに問いかけ。ね。何々。例えば、大谷翔平選手って楽しんでますか？どんなとこに魅力を感じますか？っていうような問いかけ。例えば、そういったものを作って、チェックリストにするわけですよね。で、それを、実際には、 TikTok の投稿画面から投稿するということなんです。で、さっき自動化って言ったんですけれども、自動化するのはそのコンテンツを作るところであって、TikTok の投稿までを自動化できるかっていうと、まだそこまではできていないです。ただし、TikTok がそこまで自動化できるかっていうと、やっぱりできないですよね。そんな、マーケティングオートメーションみたいにね、なんかキーワードを入れとけばね、あと勝手にどんどん投稿されるっていうような、TikTok のね、外部アプリみたいな、API を使ったアプリみたいなものもないでしょうし、だし、そこに登録するためには、全部ね、例えば、Excel 形式みたいなところでね、そのデータをみんな乗っけとかなきゃいけないとかね、いろんなやっぱり手続きがあるわけですよね。まあそんな中でスマホ1台で、少し5分でも時間があれば、5分もかかんないかもしれないですよね。ちゃちゃっと投稿できるっていうことを考えると、この、チェックリスト作成 GPTs っていうのはね、効果があるんですよ。で、なぜ効果があるのかっていうとですね、これがね、なかなか面白くてね、今ね、これウェブ版で、見てるとね、なかなかこれいいですっていうふうには言えないんですけども、例えばね、いいねがね、見てるだけで、延べいいねでね、もう323ついてるんですよね。まあ、投稿数でいくとね、これ投稿数も出てこないからなんですけど、どれくらい投稿してるんだろうね。まあ、50個ぐらい投稿してます。いろんなものをね、投稿して、大谷翔平の楽しみ方とか、壁を乗り越えるためにとかね、想像より想像な AI とか、あとは、なんだ、これは、そうね、AI を使えない人の特徴だとか、から食べ放題だとか、お花見だとか、若返りだとか、新規プロジェクトだとか、サッカー日本代表の応援の仕方だとかね。からチップとデール、これなんだ、チップとデールは、ディズニーランド、ディズニーの、チップとデールの見分け方とかね。なんかね、面白いものをいっぱいこう出していくと、これにやっぱりいいねをつけてくれる人とか、それから視聴数ですよね。閲覧数っていうのが出るんですけど、最初ね、投稿し始めた頃はね、閲覧数が300とかが平均だったんですよ。それがね、だんだんね、回を重ねていくにつれて、なぜか多くなってきてね、なんだか知んないけど、やっぱりバズる時があるんですよね。そうするとね、大谷翔平選手の楽しみ方っていうとね、どのぐらいいったんですかね。だいたい1000以上の、閲覧数があって、それでいいねもね、結構つけてくれているんですよね。あれ、大谷選手どこにいるんだろう。大谷選手。日本代表。あ、大谷選手いるじゃないですか。あ、大谷選手もいますね。まあ、こんな感じで、大谷選手はですね、いくつだ？いいねはね、3しかないんですよ。だけど、保存してくれてる人もいたりとか、あと閲覧数でいくと多分、1100いくつとかね、1200いくつぐらいなんですけども、まあ、こういうようにですね、たくさんのってことはないんですけど、自分が思った以上にですね、やっぱりこう、TikTok での成果が出てるということなんですよね。だこれをね、毎日コツコツ一個ずつつなげていくと、まあ、これが365個になるわけじゃないですか、1年やるとね。で、いや、それはね、近森さんね、365日、毎日ね、5分ずつでね、考えたら何時間ね、消費するんですかと。で、1日5分かける、まあ、365回上げたとするとね、1825分なんですよね。で、分で言うわけだから、割る60にすると、30時間も費やしてることになる？え、そうですか？本当に。5分かける365は、ね、1825分ですよね。で、割る60分は、30時間ですかね。60分ですからね、30時間ですよね。うん。まあ、年間にすると結構な。本当ですか？ 30 時間 ?1 日も消費している？私なんかも勘違いしてます。1日5分かける365は1825分ですよね。そうね、355ですかね。で、割る60分にすると30時間ですよね。うん。まあ、年間30時間ぐらい使ってる。まあ、年間30時間も使うんだ、もったいねえなというふうになるかもしれないですけど、例えばね、このチェックリストを10個、1日10個ね、考えろって言われたら、相当やっぱり打たなきゃいけないですよ。テキストで打ったりとかしたらね、考えなきゃいけない。それがね、ささっと、ま、5分、まあ、AI にね、やらせる、チャット GPT の AI にやらせるって言ったら、本当1分もかからずにね、こう出てくるわけですよね。で、その内容を見てね、あ、これでいいやつってあげればいいので、 そういう意味でいう自動化がもうできているということなんですよね。こちらこれ何にいいのっていうと、まずは自分自身の時短ですよね。自分がアピールするために必要な時間の時短、それから SNS っていうチャンネルに投稿することによって自分のセルフマーケティングができるということですよね。で、さらに、引いて言えば、このセルフブランディングをしたことによって、自分自身の QOL が上がるということですね。まあ、こんな3つですかね。全然その、3つって言えるほどでもないかもしれないですけど、まあ、そんな感じで GPT を作ってやっているわけです。これがね、他のもの、またね、今度お話をしますけれども、会社でね、必要なアプリ、ストアアプリみたいなものをね、やっぱり作ると、なんかね、どんどんこう作れるわけですよ。ね、よくありますけども、企画書作成しますとかね、新しいアイデアを作りますとか、それから、ね、技術者の方だったらプログラミングができます。いろんなことができるんだけど、結局何を目的にやるんですかっていうことが定まっていれば、それに対するアプリっていうのとか、その AI っていうのは、十分ね、使えるということなので、ぜひね、ちょっと皆さんもね、やっていただきたいな、なんていうふうに思います。はい、ということで、ちょっとお尻はね、なんとなくバーッと流してお話ししちゃったような気がしますけれども、まあそんな感じで私は、SNS をね、投稿するための GPT 図作ってやっています。まあ、その結果ね、衝撃的な話というのは、いいねとかね、フォローとか、結構多くなっているので、TikTok でね、戦える。まあ、まだね、全然戦えるとか、有料化するとかね、そんな話では全然ないんですよ。ないんだけれども、だけど、なんとなくやった感があるというかね、自分自身が、こんなことできるんだっていう自分自身の成果にはつながってるな、というような気がしています。はい。ということでね、今日はこんな感じでお話をしましたけども、お役に立てたでしょうか。ぜひね、皆さんもチャット GPT の、GPT ストアですね、GPTs、ぜひ作ってみてください。もしよかったらね、どうやって作ってんのとかっていうことをお聞きになりたいんであればですね、直接私の方に連絡していただければ、手取り足取り、ね、お話ししたり、教えたりすることもできるかもしれないので、お知らせください。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日もですね、聞いていただきまして、ありがとうございました。また明日もですね、明日は月曜日ですね。月曜日なので、通常放送に戻りたいというふうに思います。皆さん、元気で、健康第一でお過ごしください。また明日もこの声でお会いしましょう。ではまた。